もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
52です。
52歳。
はい。
結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
54です。
54歳。お子さんは？
3人います。
3人。上から何歳ですか？
27。
はい。
26。
はい。
23。
はい。で、今、5人で。
じゃなくて、27の長男は結婚して家を出てて、
はい、
真ん中の娘は去年嫁いで家を出て、
はい、
で、下の子が社会人で家から通ってます。
あ、そうですか。はい、そうすると今3人で暮らしてるわけですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんなことでしょうか。
長男のことなんですけど、
はい、
大学を出た後に、
はい、
遠方の方でマッチングアプリで知り合った子と付き合うことになって、
はい、
3年後にこっち帰ってきて遠距離になったんですけど、
はい、
あちらの彼女が息子を追っかけてきたわけなんですよね。
あの
一緒に暮らしたいって言って来たんですけど、
はい、
初めて会った時に結構な態度だったんですよ。なんか初対面なのにあぐらかいたりとか。普通はなんか正座でなんかこんにちはとかあると思うんですけど、いきなりなんかそういう状態だったので、私が注意したんですよ、その状態はって。したら、あ、わかりましたって言って、それからちょっと険悪なムードになって、もう二度とお母さんには会いたくないっていう風になって、席を入れるのも勝手に入れたし、こっちのせいも名乗ってほしかったのに、彼女がうちのせいを名乗りたくないって言うもんで、
うん、
何の相談もなく彼女のせいになって、連絡先ももう教えてくれなくなり、 LINE もブロックされ、妹がお父さんお母さん心配してるし、いつか年取るし長男やでどうするのって言って、分かったって言いながら何の返事もなく勝手に兄弟に LINE も出てって、でこっちからもう連絡ができない、携帯番号書いちゃったので、
はいはいはい、
うん、で連絡つかなくて、私がと旦那さんが思い切ってアパートに行ったらチャイム鳴らして彼女が出たんですけど、
うん、
それから一向にドアを開けてくれなくて、外でずっと出てくるの待ってたんです、チャイム鳴らしながら。そしたら、はい、息子さんに呼ばれましたからつって警察が来て、関わりたくないそうですって言われて、警察がドアを開けた時に息子の名前呼んで話し合いしたいかなって言ったら、彼女がうわーって叫んでるのが聞こえて、
はい、
この場はもう帰ってくださいって言って泣く泣く旦那さんと帰ってきたんです。
はい、
で娘に警察呼ばれたって言ったら、それをねちょっと相手の両親に言ったんですよね、娘が。
はい、
そしたら今度は息子が怒って電話してきて、妹のお家にバーって罵倒するような言い方を怒ってきて、
はい、
で私の知り合いにお母さんは自分たちに嫌がらせをしてくるって、で嫌がらせをしたことで彼女は精神疾患を患うようになったって言ってきたらしくて、私の知り合いに手紙をよこして、でもう二度とお母さんが近づくようなら自分はなんか自殺するって、その時にはお母さんがこうしたからって言って、お母さんのせいにして遺書を残して死ぬって言われて、私には見せるのは申し訳ないからって見せはしなかったんですけど、言葉で教えてくれて、その友達が、でぶん殴りも来たんですよね。なんか腹が立ったらしくて、彼女を連れて、で私をぶん殴りに来て、でも旦那さんがそれに気づいて息子を制止して、そしたら息子がうちの奥さんに謝れって言って、お前の子、
そのあなた言いたいことは何ですか。
なので私は仲直りしたいって思ってるんですけど、ただもう息子も連絡先を携帯電話も書いちゃって、どこに住んでるかもわからないし、もう二度と会いに来るな、もう二度と連絡してくるなって言ってきたので、私ももうこれ以上動けなくて、どうして
たらいい。だからあなたが仲良くやってきたいということは、相手方に伝わってるんですか。
それは息子の奥さんとも2回しか会ったことないんですよ。で最初の1回は初対面の時で、2回目は結婚したいって報告しに来た時に、泣く彼女を息子が無理やり連れてきて、もう嫌々なのを連れてきたって感じで、もう目線は下だったし、 でもお母さんも事件が起きるから質問するなって、お茶も入れなくていいって、もう15分ぐらいで帰るからっていうような状況で結婚報告しに来ただけで、話することさえもできなくて、息子と本当は会って話がしたい、でももう連絡先も分かんないし、勤務先にいるかどうかも今分からない、どこに住んでるかも分からない、それが彼女の影響なのか、もう本人が私っていう人間をもう息子が嫌いになってしまってそういうことしてるのか、そこがまだ見えないんですが、息子に会いたいです。
うん、だけど息子は嫌だって言ってるわけですよね。
はい、それが周りの友達に相談すると、彼女にマインドコントロールされてるんじゃないって言って。
で、今日の相談はそういうことですか？
はい、そうです、そのまんまです。連絡がつくようになりたいって、話し合いしたいって。
で、どうしたらいいかということですね。はい、わ、はい、かりました。今日は回答者の先生として弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
お嫁さんっておいくつなの？
26です。
うん、もう全然ね、20代の今のね、お嬢さんっていうのは、
はい、
ご主人の実家と合わせる方法も知らないし、
はい、
それからまあ必要性は全く感じていないし、
はい、
で、はい、息子さんはおそらくね、はい、そのお嫁さんが大好きですね。
はい、そうですね、はい、そうなんです。
お嫁さんが大好きですから、もう今さらお母さんはどうでもいいんですよ。
そうですね、お嫁さんを幸せにしたくて、お母さんを幸せにしたいと思ってないって言われました。
うん、それはもう全然多数派ですね。で、あなたは可愛かった男の子のね、
はい、
面影のことを今でも胸に抱いているので、
はい、
あの面影の子が一体どこ行ってしまったのかなと思ってうろたえてるんだと思いますけど、
はいはい、
まあその子はいなくなったんですよ。
はい、
で、あなたが考えてることはね、二人っきりで話せば、
はい、
元の面影が蘇ってね、
はい、
面影の通りに行動するだろうと思っているので、その憎たらしいお嫁さんと切り離してね、話をすれば、
はいはい、
ちゃんと元の素直な可愛い息子となってね、お母さんのこともいつも考えてるよって言うだろうなと思い込んでる。
はい、はい、はい。
そんなことないですよ。そんな子供はもういないんです。
はい。
今はそのお嫁さんが大好き。
そうですね。
あなたがお嫁さんを非難したので、おそらくそのあぐらを書いてる時に随分なことをおっしゃったんじゃないかなと思うんです。
じゃないんですよ。本当にあぐらなのって聞いたんですよ。
うん、
そしたら、ちょっと喋ったもんで、あ、ハスキーだねって言ったら、後から、お母さん私が一番嫌がってることを言ったって言って、で、お母さんが嫌がることしてやったって、ジュースを半分残して、ケーキも半分食べて半分残してやったって、息子に言ったらしいんですよ。で、もう、お母さんっていうキーワードを出すと、私はもう、胸焼けと動悸と吐き気がするって言って、もう彼女は言ってるんやで、つって。で、私は仲良くなりたいと思ってるって言ったら、もうお母さんと彼女の未来は明るくないから、って、もう何度も言われました。
そういうこと言ってるのは息子さんなんでしょ？
はい。
それはね、息子さんの考えですよ。マインドコントロールじゃないと思いますけどね。うん、
息子の考えですか？
そうですよ。だってその息子さんはお母さんが悪いと思ってるわけでしょ。そのお嫁さんとの関係でね、あなたが言ったりしたことが、はい、で、あなたからするとその自分は何のそんな悪気もなく言ってるだけでね、それに対してジュース残しただの、
はい、
ケーキ残しただのと言ってる嫁はなんてやつだと思ってるかもしれませんけど、
はい、
それを両方聞いているその息子さんがお嫁さんの立場に立ってね、
はい、
あなたのことを非難してるわけでしょ。
はい。
どこにマインドコントロールがあるんですか？
うーん、
おそらくはそれはね、あなたが気づいてないんでしょうけど、息子さんは息子さんなりにあなたという人はどういう人だっていう評価を持ってるんですよ。
あ、はい。
だからあなたがすごくね、冷たくされてるものだから余計だと思いますけど、
はい、
息子さんのことを理想的なね、可愛かった息子のように心の中で勝手に書き直して、
はい、
ちゃんと話せばちゃんとわかると思い込んでるだけですよ。だから話をしたいってそれはわかりますけど、話をしてもちっともいい気持ちになるようなことにならないんじゃないかなと思いますよ。
だからもうおじいちゃんとかおばあちゃんは遠くに行ったんだって思って割り切ればいいじゃないって言うんですよね。
うん、そうでしょ。
はい。
で、あなたご主人とは仲良しですか？
はい、仲良しってそんなんではないですけど、まあ普通に会話はあるぐらいで、
あのもうちょっとね、ご主人に心から甘えて、
はい、
二人で、なんでけしからんねって言い合うような感じの方がよっぽどあなたにとってはいいですよね。
結局なんかうちの主人はちょっと朝も早いし帰りも遅いんですけど、うん、やっぱり私が最初の子は可愛くてやっぱり溺愛しすぎたところが彼女が嫉妬して鬱陶しかったんじゃないかって言うんですけど、やっぱりちょっと私は過保護すぎたところがあって、一番上の長男に対しては毎日のようにちょっと連絡しちゃったりとか、大学に行ってる時も遠方で、だからやっぱりそういうところを息子の彼女が見て、もうちょっとお母さん怖いわっていうか聞いたんだと思います。
あのね、
はい、
長男に対して気持ちがありすぎでね、
はい、
例えばそのお嫁さんが来た時に言葉も一言二言しか言ってないとか言ってみてもね、
はい、
お嫁さんからするとじっと見てればね、
はい、
目つきやら態度やら声の調子やらで、
はい、
お母さん
は
ものすごく自分に対して敵対的だなっていうのを感じ取ったと思いますよ。それはもう何という言葉を使ったかなんていうレベルじゃないですからね、
はい、
向こうだって最初に来て彼のお母さんっていう人を見るわけですから、
はい、
そういう時に私はこの言葉しか言ってませんなんてことあんまり意味がないことでね、
あ、はい、
やはりあなたのその敵対心みたいなものを感じ取ったと思いますよ。だからもうこんなところ近づいたらえらい目に遭うわと思ったので行きたくないという話になってると思いますね、
はい、
だから長男が連絡取らないっていうんだったらもう連絡せず、
はい、
であなたはどうやったら連絡取れますかって夜も朝も昼も考えてるみたいなことはおやめなさいね、
はい、
連絡を向こうがあえて取ってこないんならそれはそういうことなんですよ、
はい、
人があえて何もしないということを親であっても阻止することなんかできません、
う
ん
う
ん、
でもなんかやっぱり自信持って言えるのはやっぱり奨学金も使わずに息子を大学行かせたこととか、パパっていうか旦那と協力して愛情をうんと注いで育ててきたので、そこだけはやっぱり、
いやそれはね、うん、いいですよ、それはあなたの自信としてあなたの胸の中に入れておきなさいね、
はいはい、
その代わりだから恩返しがあるべきだと思ってるんならやめた方がいいですよ。
そうですね、わかります。
あなた一つ勘違いしてることはね、
はい、
執着することと愛することとは違うんですよ。あなたは長男に執着してることを長男を愛していると間違って思い込んでんです。
あ、はい、
長男からすれば、
はい、
辛いことだったんですよ、
はい、
親に執着されたから。
あ、はい、
で大作先生がご主人との関係って言いましたけど、はい、まさにその通りで、
はい、
息子以外にあなたはいろんな人との付き合いがうまくいってますか？自分と他人との関係を見る視点、
はい、
すごく少ないんですよね。
あ、はい、
複数の視点から見ることが少ない人はトラブルが多いんです。だからあなたの今のいろんな怒りをね、
はい、
一度相手の立場から見てください、
はい、
複数の視点から物事を見る人はトラブルが少ないんです。
なるほど、はい、
あなたは驚くほど今素直なことを言いましたね。
響きます。
素直さは生きる武器ですよ。
はい、
これで一段成長してください。
はい、わかりました。
これからいい人生になりますよ。
はい、ありがとうございます、
うん、今の素直さがあれば必ず人生は開けてきます。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
古い視点に固執している人はトラブルが多いです。